で1回目からは、まあ、このスクールの構成としてね、ビリーフの基本から学び、まあ、とにかく私たちは自己否定すっごいバリバリしてるよっていう話から入りましたね。でその自己否定の構造って何よってやって、まあ過去どうだったみたいな、過去向きからスタートして、前回ぐらいからじゃあ私何したかったっけ、ね、したいやりたいにフォーカスを持っていきます。で、まあ、今日は最終校なので未来の話をしようと思っています。で結局あの痛いところや苦しいところをね見つめるのも何のためかっていうと、まあ、苦しいのが楽になったらいいんですけど、まあ、何度もブログで書いてますよね。楽になってよかったねねのほほんで、それもいい人生なんだけど、私はそれだけじゃなんかつまんないなと思って、楽だねって言ってお茶飲んで終わりっていうのはなんとなく違うというか、私はつまんないなと思って、楽になったらじゃあもっと本当に燃えることしたいよねと思うんですよ。なので、まあ皆さんもね、ただお茶飲んで過ごす人生を望む方はそれはそれでいいんですが、もしなんか自分の中で内なる何かをこう燃やしたいようなね、燃える喜びが欲しいようなそんな意向をお持ちの方々であれば、未来を描くっていうところにぜひ進んでみてほしいです。ただまあ、これまでお会いしてきたクライアントさん、受講生さんとかね、大体の傾向を見るとね、未来を描くっていうの苦手な人多いですよ。なんかこうどうなりたいですかとかね、何望んでますかっていうと、もうこれはいや描けません、浮かびません、出てきませんっていう人ね結構いるなっていう、多分日本人の傾向もあるのかもしれない。まあこういうとこいらっしゃる方はね、特に割と苦しみからスタートしていらっしゃる方多いから、苦しいとこに精一杯な人はね、やっぱ未来を描くとこまでそれどこじゃないですよ。まずね、まず苦しい現実を何とかするってところからスタートするので、描けないことが悪いわけじゃなくてね、時期なんだと思うんでね。苦しいところ、まあ一応ねこう半年間やって、そこそこ苦しいとこは抜けつつあるという一応前提で皆さんにお話するけど、そこを抜けないとですね、この描けませんになっちゃってたりとか、あとはなんかねちらっと実はあったりする人もいるの。本当はこうなれたらいいなとかね、本当はこれやりたいんだけどなーみたいに描きそうになるとね、もう一人の自分が否定するんです。そんな大それたこととんでもないですとかね、そんな私ごときがそんなことみたいなとか、そんな綺麗事言ったって世の中甘くないんだよとかね、夢ごと物語言ってんじゃないよとか、誰それみたいな人が頭に出てくるわけですよ。なんかこう脳内世間、通称脳内世間って言うとね、誰か知らんけどそういうなんかすごい意地悪な世間の人の声が聞こえてくるんだよね。でそれにあっさり負けちゃうんですよ。そうだよね、無理だよね、私なんかみたいな。でこれであっさりそのちょっと芽が出たやりたいや未来の芽にこれでもう水かけて終了になっちゃってるなっていう人も結構います。あとは慣れたらいいけどっていうものは浮かんでくるんだけど、やっぱりこれもすかさずですね、いやだけどできると思えません、できない気がすかさずしちゃうんだよね。私には無理でしょう、私にはそんな力はないでしょうとか、あとはなれるかどうかっていうね、なりたい未来っていうとね、なろうかどうかじゃなくてなれるかどうかって考える人も多いです。だってそんなのなれるかどうか分かりませんみたいなね。でこれ微妙な言葉の違いなんだけど、なると思うかとどうかとなれるかどうかってね違うの。なれるっていうとね、なんか自分じゃないものの力をすごくなんか見てる感じなんですよ。なりたいんです、なれるかな、なれたらいいですけどって、なんか運命がなれる方向に運んでくれるかのようなね感じなんだよね、なれるかどうか。でも本当になる人ってね、なるって決めてるんですよ。 なれるかどうかじゃない、いや、なるしっていうふうに思ってる人がなるんですね。あの、まあ、ちょっと抽象的だけど、これ私思ったのは昔音楽学校で教えてたことがあってですね、10年ぐらい、あの、まあ、青年向けっていうんですか、まあ、大人の方、高卒から、まあ、20代ぐらいの、まあ、いわゆるプロ志望のミュージシャン志望の方がいっぱい来る音楽学校で教えてて、まあ、みんな そこそこプロになりたいと思ってるわけなんですよ。そういう人が多いですね。でその中でやっぱりプロになる人とならない人といるんですね。まあ、なる人の方が少ないんだけど、その違いはね、やっぱり慣れたらいいけどとかね、慣れたらなりたいですみたいに言ってる人は絶対ならない。で、プロに本当になる人はね、もう俺なるしっていう、もう佇まいからね、俺なるし、あれミュージシャンだしってね、ミュージシャンの体でね、いるんですよ、その辺に。そこが違うの。だから、その体でいるとね、本当になるんですよね。だからそのね、なれるかどうかじゃなくて、なるって思うかどうかだなって、その体になるってすごく大事だと思うんです。で、そうするとね、あの、そうやって、いや、俺ミュージシャンだし、いや、やがて仕事するしって思ってる子は、そういうつもりだから、レベルの、なんていうか、例えば CD のね、一流ミュージシャンの演奏を聴いた時に自分との差を感じるわけじゃん。そうすると自分がそこに至ってないことをシビアに見れるんですよ。あ、自分ここまで行けてないわ、じゃあ行くにはどうしたらいいんだろうって考えるのね。だから練習するんです、ものすごく。ああいう風になるにはこうしたらいいかな、これやったらいいかなって言ってやるんですよ。だから伸びるのね。だけど慣れたらいいですねっていう人は、そういうレベルの高いものを聞くと自分と関係ないと思うんだよ。なんかすごく雲の上みたいな、いやー俺は別に違うっすみたいな感じで、だから真剣にこのレベル差を見ないの。なんか雲の上みたいにしてて、で自分はなんかいやいやって言ってるから、そんなに努力しないですね、結果としてね。このねレベル認識が、まあ、なる体でいる人と、なれるかなって言ってる人がね、違うなっていうのは、あの現場で私は思いますね。まあそれはまあプロに、ね、なるっていう話なんですけど、まあ、それだけじゃなくて、なんかこうね、なったらいいなって描いたらでもいいんだけど、そこにできるかできないかをね、貼り付けてきちゃって、あの水かけちゃうっていうパターンがなんか日本人のね思考にもありそうな気がしますね。だってなれるかどうかわかりませんからみたいな、誰がなるやるんだみたいなね、誰かがなんかさせてくれるかみたいなことを言ってしまったり、あと責任とかね。これだから全部ね、ビリーフが言わせてるセリフってわかります？これビリーフが言わせてるんですよ。この辺とか特にね、この裏にはやっぱり無力ビリーフ、私には力がないですとかね、欠陥ビリーフ、私は、まあ、そもそもなんか欠けてますからとか、価値ないですからそこまでとかね、どうせ愛されないですからとか、そういうやっぱり無力ビリーフとか欠陥ビリーフの、あの回路があるからこういう思考ができてきて水かけちゃうんですよね。この辺もそうですね、すごくなんかこう自分が低くなってるね、私なんぞ滅相もございませんみたいな。ってことは私は全然そこまで価値がない、あれはどうにもならない人間だっていう自己認識からこういう思いが出てしまうし、ここは何かっていうとね、一段目の描けませんタイプの人はね、我慢のしすぎの人です。あの望むことを自分に許してないね。だから望まないってことと、あと嫌と言わない、これセットなんです。あの望まないとノーというノーと言わないはセットです。望みがない人はノーも言いません。つまり嫌だと欲しいのね、嫌だと欲しいっていう原初の感情っていうのが人間はあるんだけども、子供の頃からこれを抑える訓練たくさんするんだよね。そうするとね、欲しいって言っちゃいけない、嫌だって言っちゃいけない、 全部言われたらはいはい言わなきゃいけない、従わなきゃいけないっていう教育を長年されてると、自分が嫌だを言う回路も切断されるし、欲しいを言う回路も切断されるし、だから自分の欲しいと嫌だが分からなくなっちゃうんですよ。したら描けません、浮かびませんになって当然なんですね。子供の頃からそういう訓練を、まあ、親の元でします、そして学校でします、そして社会出たら会社でします。これしまくってるから、こういう人が続出して、私が分かりません、やりたいことが分かりませんねってなるんですはい、なるんです。だからそういう人は我慢のしすぎなの。まずだから未来を描くとか以前に、今日のお昼何食べたいぐらいから食べたいものをね、ちゃんと感じる。うどんが食べたい、肉が食べたいとかね、嫌だもですね、こういうことするのは嫌だ、嫌だったら嫌だをちゃんと出して行動するみたいな、欲しいと嫌だを取り戻し始めないと、この未来を描くにはですね、なかなか生きづらいということなんです。で、それほど未来を描くにはね、どうもなんかね、べったりビリーフが張り付いてるなと思うんですね。まあ、これを構造的に言うとね、過去思考です。未来が描けないのは、一つは過去思考になっちゃってるからな。過去思考って何かっていうと、みんなものを考えるにあたって過去をベースに参考にするんです。前例ですね、まあ、裁判とか全部ね、法律の方は全部前例をもとに今の判例を話するけど、それと同じように皆さん全体的にやっぱり過去ああだったからっていうのを根拠にして現在の選択判断をするんですよ。つまりあの時過去に痛い思いをするとですね、あの時ああだったってことを見るわけね。ああいうこと言ったら、あの時あの人がこう言ったんです、それですごく嫌な思いもしましたなんていう時は、こっちが先に立っちゃって、あの時ああだったからって言って、このああだったからを持ったまま未来に行って、これからもそうだって言う。これ本当は過去と未来全然関係ないんだけどね。でも過去を見て、あの時ああだったからこれからもそうだって、人間の思考はそうやってね、平気で過去と未来を同じ色に塗っちゃうんですね。だから未来がものすごく暗くなっちゃうんだよね。過去の暗いところばっかり見て、もうあの思いはしたくないと思うと、未来もどうせそういう思いをするんだろうって色塗って、だからできないって言うんですよ。だってこれからもそうだもん、どうせ、どうせですね、きっとそうだ、やっぱりそうだ、どうせそうだ、だってあの時ああだったじゃない、またどうせこうなるよ、またああなったらどうするのよっていうふうに、全部根拠を過去に見て、で現在にストップがかかる、だからできないって言って、そこにまたビリーフが入ってくるわけね。自分なんかは無理ですみたいな、ここで否定ビリーフが入ってくる。で、なんかこう、こうやって動けなくなるわけね。あの時ああだったから、これからもそうだ、だからできません、自分なんか無理で、そこになんで自分なんか無理って言い出すかっていうと、この心の一番底に、だって自分はなんとかだから、ここコアビリーフ入るセリフね、だって自分はつまらない人間だから、だって自分は力がないから、だって自分は愛されないから、ここにコアビリーフの言葉が入ってるので、それが根拠になって、自分には無理って言って、だからできないって言って、そんな自分がやったってどうせこれからもまたあれと同じになりますよっていう、もう論理がもうね、芋づる式に論理ができるわけですよ。つまり過去思考と自己定義ですね。過去思考はあの時ああだったから、で自己定義、私はだって自分どうせこうだから、がせっかく丸と白紙の未来を もう過去の思考とビリーフで塗っちゃうので未来を描くがすごく難しくなるんですよね。多くの人はそうやって未来諦めて生きてますよね。だいたい大人になるとみんなね諦めて生きてる人すごく多いね。もう今更ねとか言ってますよね。でね、私面白いんだけどね、今更ねっていう人、例えば40歳でね、いやもう40だから今更ねとか言ってる人いるの。じゃその人ね、じゃいつだったら今だったのって考えるの。じゃ20歳の時だったらやれてたのかっていうとね、20歳の時もまだ早いとか言ってますよ。まだ私は早いからそのうちねとか言ってるの。で例えば20歳でそのうちね、30で、うん、まだそのうちね、40になったら今更ね、じゃいつ今があるのっていうね、面白いんですよ。だから思考の法則ってね、そういうこと言うの。思考って今がないの。だから結局それ今更ねもまだ無理だからもね、まだと今更の間がないっていうのは全部思考がこことここしか、これに飲まれてこことここしか見てないから。この矛盾にね気がついてみるといいですよ。まだ無理と今更のその接続の場所はどこなんですか。今がないよね。だからやれないのはこの思考のこの罠に絡み取られちゃってるから、だから思考の罠を脱出しましょうよ。そしたらもう生の気持ちがそのまま見えて、その気持ちを行動に移せばもっと生き生きできるでしょっていうのがビリーフリセットのコンセプトですよね。なので思考が本当に邪魔します。過去思考と自己定義、だから外そうよって言ってるんです。